い。ローマ、一章。今日は、まあ、福音のことを学びますけど、ローマ章は、まあ、聖書の中で、多分、最も重要な、章だと思います。まあ、ほとんどの、学者も、そのように思っている。なぜかというと、ローマ章は、もう私たちの信仰を一番詳しくまとめて伝えている章です。旧約聖書はモーセ五章があります。それから、まあ、次に、歴史と、預言者とか、詩編とかありますけど、新約聖書もそうです。最初は福音書四つと使徒働きあります。まあ、新約聖書の五章。それから、パウルがほとんど書きました。まあ、ヤコブ、ペトロ、ユダも、書を書きましたけど、ヨハネ。でも、ほとんどパウル。そして、一番最初に入れてやるのは、ローマ書。ローマ書は、福音を述べています。そして、まあ、いろんな人は、ローマ書を、見て、やっぱり、この影響力は、すごい。歴史の中でも、ローマ書の影響はすごい。宗教改革も、このローマ書の重要な、義人は、信仰によって生きるという箇所によって始まったわけです。私たちも、そのために、ここに、今日います。旧約聖書の基本の、真実と新約聖書の基本の真実は、正しい人、義人は信仰によって生きるということ。それがもう基礎です。そして、ローマ書はそれを説明している。そして、パウロはここに、彼の、述べている、福音のメッセージを説明して、そしてローマの人たちにもこれをどうしても伝えたいと思いますと書いています。ので今日はローマ一章の16節から始めます。この福音を説明するためにローマ書はこのように分かれています。一章、二章、三章は、大体罪を、定義して、罪はどういうものかを述べています。ので、福音を考えるときに、一番最初に考えなければならないことは、罪です。そして、その次に、じゃあ、義、私たちはどのように、正しく認められる、どのようにあがなわれる、どのように救われるということ。それは、信仰による、律法じゃなくて信仰によること。それは、ローマ、4、5、7、8、8章。それから、91は、イスラエルと教会の関係。そして神様は、結局、人の、意思より、彼の計画をもたらす、その権利を持って、最後までにイスラエルを保って、彼らを、いつまでも選ぶということを述べて、それから12章から最後までは、私たちのこの信仰をどのようにして実行するということを述べています。ので、まあ、ローマ書は非常に合理的な、章です。福音は基本ですけど、しかし私たちは何回も何回も聞く必要があります。何回も何回も考える必要があります。ローマ書ほどすごい章はこの世にはないと思います。ので、これはただ、未信者が来るときに教会で福音のメッセージを述べる、そういうことだけではなくて、もう一番知恵深い人でも、ローマ書を読んで、信仰をなんとか理解できるかなという感じです。本当に重要、本当に深い、本当に素晴らしい。ので、まあ、今まではね、 3回もうあのローマの話をしました。最初はしもべであるパウロ、次はパウロの飯について話しました。あの先週木曜日はあのその福音に対する恥と思いませんということを話しましたけど、今日はあのまずあの福音 の, あの意味をあの分けてあのこれからあの考えます。今日はあの一章だけですけど、一章は罪ですけど、どの罪かというと、もう世界の罪、世界の人々の罪、神様を知らない国々 の罪、まあ、日本の罪、オーストラリア人、違法人の罪。次2章3章はその道徳的なもの、自分が正しいと思う人の罪、そして宗教の中の罪。3章は主にそうです。あのユダヤ人は主にその問題にかかっていた。その3つあります。神様を知らないあの人たちの罪、そして道徳的な人の罪と、あのそれから、宗教者 の, あの罪。パウロは結局それは全部同じです。みんな同じぐらいに堕落してる。どれだけあの動機があっても、どれだけ基準の高い生活をしても、罪は罪。私たちはみんな神様から離れている。ローマ一章十六節は これから始まります。私は福音の恥と思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。はい、力。ユダヤ人からギリシャ人まで、まあ、世界の人まで、みんなはどういうふうに救われる、どの力が私たちを釈放することができる、罪から釈放することができる、暗闇から釈放することができる、どんな力があるでしょう。神様はあの天使を使わして私たちを問題から引き上げるでしょうか。そうではない。神様はこのメッセージを与えられました。でこのメッセージの中に、信じる人には力があります。救いを得るため の, あの、力があります。神様は人をこのメッセージを通して救うものです。だからパウロはこのメッセージを3つに分かれて、一番最初に取り扱っているのは罪、しかもこのような罪、そのような罪、このような罪もあるということで、私たちはもし救われようと思ったら、最初は第一歩は罪を理解する。そして自分の人生でもパウロはいろいろな人、すべての人に対して同じメッセージがありますけど、まあみんな違う生活してますけど、でも結局みんな一緒ということをパウロは述べています。罪を自分の人生に認めることから私たちは救われる。それこそ神様の力。しかしね、みんなは分からないでしょ。私も自分の罪分からない。皆さんも自分の罪はほとんど分からない。部分的しか見えない。いくら生きていても、いつも自分がどれだけ罪深いかをよく理解するようになる。だからといって罪はまあしょうがないというわけではない。私たちはその罪をどんどん理解して、そして、あの、本当に、あの、乗り越える、あの、ことができます。罪を理解することから始まります。もう一回、16節。私は福音の恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いをさせる神様の力、神の力です。あの、気づいた？信じるすべての人。信じなければ無効。効果的のは信じる人だけです。やっぱり、あの、今、宗教改革の後で、もう それは400年前。それから、いろんな国には、キリスト教の影響がありますけど、でも、もし人たちは、 もうどんな文化があっても、例えば教会行く文化があっても、でも福音を信じなければ、それは何の影響をもたらしません。人を救えない。信じる人。まあ、薬は、効かない、効くときありますけど、でも飲み込まなかったら絶対効かないでしょ。いい薬があっても、薬もらったということで治るわけない。それを飲まなければ何もならないでしょ。というふうに、福音は飲み込むこと、信じることによって、反応することによって、救われる。それこそ神様の力から。まあ今日はこのような罪、罪の一種を考えます。一生の罪。はい。じゃあ、17節。なぜなら、福音のうちには、神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ハブククの、有名な箇所です。義人は信仰によって生きる。信仰から信仰まで。救いはやっぱり3つあります。私たちは過去形で救われた。そして今救われているところ。で、未来形に私たちは救われるでしょうという3つの種類があります。I wish I had my notes here. I had a lot of, scriptures here to look up. But anyway, we don't, sorry though. Okay, そして、まあ、過去形だったら、罪、私たちは救われたのは、エフェソ2章8節、見てください。エフェソ2章8節。はい。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。救われた。救われた時に、どうなったでしょう。これだけ。自分の罪を気づいて、そして神様の救いを、まあ、ある程度理解して、ある程度ということで、まあ、人は程度あります。よく理解する人と、もうほんの少ししか理解できない人もいますけど、とりあえず私はダメだ。神様は私を受け入れるという心だけでも、イエス様の十字架によって私は救われたことは素晴らしいことですけど、それが完全に理解することは誰もいない。もう本当に神様は私たちを許す心はあります。十字架によってそれは可能。そして自分の罪のためには私はもうダメです。そしてそれを信じるだけで聖霊が入ってきて、新しい心を与えられます。そして私たちは救われた。しかし、それだけではない。救われるというのは、信仰形。今、救われているところです。まあ、フィリピ一章六節見てください。フィリピ一章六節。こう書いてます。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。その日までね、に私たちは救われるでしょう。今日もあるところは救われる。私たちの頭が少しだけ変わる。私たちの考えは変わる。あ、そのことを考えてたけど間違ったとか、あ、ずっとこれ思ってたけど そうではない。ずっとこの習慣をしていたけど、もう聖書によって人に言われたことかもしれない、聖書で聞いたこと、もしかしたら心の中で考えたこと、悔えるためする習慣がありますので、少しずつ私たちは救われているでしょう。信仰形。まあ、それを見てローマ12章見てください。ローマ12覚えてください。ローマ12から最後まではもう私たちの人生で、生活で、その救いは実行することが述べています。はい、2節。このよう、ローマ12章2節。 この用途調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の心は何か、すなわち何か良いことで神に受け入れられる、受け入れられ完成、ごめんなさい、完全であるのかを、わきまえ、知るために、心の一心によって自分を変えなさい。自分を変えなさいって書いてますよ。自分を変えなさい、それは命令形です。それは皆さんの協力が必要。救われたのは皆さんは、それは行いによるものではない。それは神様の無料の賜物です。受け入れるだけ。でも受け入れなければならない。でも自分このように合わせないで、まあそれは自然ね、魚は自然にその流れに流れる。でも反対に行こうと思ったらやっぱり力が必要。私たちはその力与えられるから、その知恵が与えられるから、その知識も与えられるから、その能力も神様に与えられる。でもこの救いは救われた薬のようなものではない。救われた時にはもう信じた途端救われたけど、今はもうすごい時間かかります。時間かかる。もう例えばがんがあったら、錠剤ポン飲み込んでもう治ったというわけではない。薬を飲んでもそれを効くために時間かかるものです。そういう風に私たちは自分で神様の原則、神様の価値観を考えて、祈って、自分の人生を考えて合わせることです。このように合わせない。このようなふさわしい生き方。このようが定めている生き方とか考え方とかに合わせないで、聖書を見て、神様はこのように考えなさい。このように礼拝しなさい。このように祈りなさい。このように生きなさい。それはいっぱいありますよ。神様、聖霊はもう個人的に私たちを教える、そして導く。自分の人生、今の人生に何が必要か、神様はいちいち教えてくださるけど、時間かかります。で、最終的に私たちは救われる。第1コリント15章を見てください。50節から53節。第1コリント15章。はい、50節から。兄弟たちよ、私たちはこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。ねえ、できたらいいな。今、でも、このまま天国行きますけど、それは無理です。この血肉。血肉は、だからといってね、天国に肉はないとか、血がないわけではない。血肉は、実はギリシャ語ではもうこの世のものというニュアンスがあります。この世に属するもの。はい。もちろん、パウルがこの同じ箇所に、まあ、天使はある肉があります。天使のような肉。いろいろな肉がある。だけど、この、朽ちる肉は、天の御国に入ることはできません。イエス様が蘇ったら、もう、魚を食べたでしょ。だから、もう肉はあるわけです。ですけど、それは、朽ちないものです。しかし、51節、聞きなさい。私たはあなた方に奥義を告げましょう。私たちはみんな、眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者が朽ちないものに、蘇り、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならない。死ぬものは必ず不死を きなければならないからです。それは未来的に救われること。もう一瞬、一瞬。救われた時に過去形は一瞬。未来形は一瞬。しかし、そこからそこまではもうずっと時間かかります。で、福音は救いを得させるために神の力といったらどの救い？それは過去形の救い？進行形の救い？未来形の救い？全部。今はもう救われるでしょ。福音は信じているでしょ。はい。じゃあ福音はいりますか？もちろん。なぜかというと、今の毎日の働き、神様の働き、私たち自分を変えなさいと書いてます。それは、やっぱり聖霊が働いているけど、私たちは協力しなければならない。それは神様の働き、もちろん。でも私たちは、言われていることを聞かなければならない。そして、言われていることを実行しなければならない。はい。ので、どうやってできる？神の力によって。自分の力じゃない。神の力によって、それができます。はい。じゃあ、でも、まずは罪を認める必要がありますので、今日は福音の一番第一歩は罪を認めることです。そして今日はその世界の罪を考えましょう。18節。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々 のあらゆる不経験と不正に対して、神の怒りが天から掲示されているからです。はい。世の罪は何でしょう。基本的な罪は、私たちは真理を阻んでいるということ。真理を抑えている。神様の真実を隠そうとしている。無視します。考えてみてください。クリスチャンでもそれが多くないのですか？教会の中でも私たちはこういう問題はあるでしょう。例えば自分の家族の中に、他の家族を見て、あればダメ、あればダメけど、自分の家族にはそれを認めないことが容易にできる。逆に、自分の家族の罪を見て、でも自分自身の罪を認めないことがあるでしょう。それも簡単。真理を阻まないのは、一対一の必要なこと。神様に言われたことを受け入れる。そうではなければ、私たちは変わりません。はい。伝道の時も、これはもちろんそうです。必死に人を救おうとしますので、聞こえの良さそうな話をしますけど、でもそれが本当に正しいかどうか、もし分からなかったら言ってはならない。神様の真実は、もう常しえまで変わらないものです。もし私たちは、神様の真実と、この世の、中途半端な、話を混ぜてしまったらどうでしょう。真理を阻めないのは一番最初のポイントです。19節、それゆえ神について知られることは彼に明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁明する余地はないのです。この教会でこれは何回も聞いたことあります。創造によって私たちは神様を理解できるはずです。もう一番言われるのは、例えば海の中である島の人たちは、全然福音の聞いたことないとか、彼らはどうする？神様を知らないじゃないですか。いや、知ってる。なんで知ってる？子供の時にその知恵が心に蓄えられるからです。例えば、神様は愛というのは、自分が生まれて、親は子供を愛する。親は互いに愛する。 まあ程度ありますけど、基本は愛があるでしょ。そしてそれぞれの家族は、まあまず自分の家族のことを考えます。他の人の家族よりも自分の家族のことを考えます。そして神様もそうです。神様は自分の子供たちに興味がある。だからクリスチャンの人生大変、私たちだけがしつけ受けられている。他の人は神様の子供じゃないから勝手にできるけど、神様は自分の家族の中で気にする人、気にしますので、それを分かっている。あと、ペットを飼っている。面白いことで、なんかインドとかフィリピンに行った時に、すごいなと思ったのは、みんなペット飼ってる。なんででしょうと思って、みんなお金あまりないのに、もう、貴重な、ものを犬にやっている。なんででしょうと思って。でもやっぱり、どこ行っても、もう、何かを守る、何かを大事にする気持ちはあるでしょう、みんなに。まあ、ある人はいろんなものを大事にする、タラントラを大事にする人もいますけど、何かを守って、それは神様の心を表しています。神様は私たちを弱いものを守ろうとしていますので、神様は、そういう方です。だから私たちも、もう守りたいという自然な気持ちがある。あそこで、ニッキー・クルーズの証がありますけど、ニッキー・クルーズはすっごく悪い人でした。彼は強盗。もう人を、知らない人でも鉄砲で撃ったり、違う暴力団の人も会ったことない人なのに、叩いたり、鉄棒で叩いたり、大変な暴力の人だけど、でも、その話によって何回も彼はいじめを見たときに、その弱いものを守ろうとした。どんなに堕落しても神様の心がまだ表されている。弱いものを守ること。あらゆる風に私たちは神様の永遠の性格が掲示されています。だから知ってるはず。私たちは神様の本性を知ってるはず。どの国の人でも。しかし、私たちは大体それを無視します。なんで無視する？それは伝統、文化、習慣。伝統と文化と習慣を守るために、私たちは容易に神様の性質、神様の律法をないがしろとします。まあ、今週は面白い話があります。先週月曜日はマナワと小豆島に行きました。で、小豆島はここからそんなに遠く離れてないですけど、一日でも自転車で回れるような距離ですけど、私たちは2日間ちょっと少しずつ回ってきた。で、その1日目と次の日2日目2日目に泳ぎました。で、もうすごく気持ちよかった。しかし誰も泳いでないことを見て、私たちだけか。まあそんなに人がいなかったけど、でもそのビーチで泳いで、突然中国人がいっぱい入ってきて、まあ泳ぎそうな状態ではないけど、子供は、泳いでる泳いでると、喜んで、多分彼女は泳ぎたかったけど、でも私たちはもう本当に、はぁーと全然動かなかった。あったかかった。ですけど、ここに帰ってきて、生徒たちにその話をしたら、面白いことは、もう、一人ではなくて、たくさんの人は同じことを言った。いや、泳ぎません。今は、6月だから寒いでしょ。寒いですよ。泳ぎません。いや、でも、寒くなかったよ。いやいや、寒い、寒い、冷たい、水が冷たいから、他の人は泳がなかったでしょ。あなただけ。みんな見てたかもしれない。ワイルドと思って見てたかもしれないけど、でも、6月は泳げないの、日本では。はい、わかりました。じゃあ、水は冷たかったか。でも、私たちは行って、海に入って、全然、 寒くないことはもう自分の経験で分かっているけど、でも目撃者の話を無視して自分のまあ伝統、自分の前提を持って泳げないことを固く保ってた。で、一人はまあ島、同じ瀬戸内海の一つの島で育てた人ですけど、彼女は、いやでも8月にクラゲがたくさんありますし、足が引っ張られるから絶対泳いではならない、8月泳いでは危ない、泳ぐの危ないって、お盆に死んだ人が自分の足を引っ張る、溺れるということ。でも彼女は途中でまあそれは言われたんでしょう。多分その時点で彼女は今までずっともう泳げないのは当たり前けど、でも本当にそうでしょうかとちょっと笑いながら言った。多分初めてこのことを言ってもおかしいでしょうねということを考えていたけど、でも結局泳げないよ、危ないよとということを言った。うん、まあ習慣はそういうものです。なんで全ての人は神様を認めない、自分の国の習慣がある、自分の家族の習慣がある、もう周りの人たちがこう考えなさい、こう生きなさいというものです。実は福音はそれに関して別に害を起こさないものです。パウロは必死に他の国々の人たちは自分の根拠、自分の文化を守りながらクリスチャンであることはいいよと述べました。まあ罪を犯さない限り。だからユダヤ人になってはならない、ならなくてはならないとか、律法を守らなければならないとか、そういうユダヤ人がいましたけど、でもパウロはそうではなくて、違法人はそんなことをしなくてもいい、ギリシャ人はギリシャ人のままで福音信じて受け入れて神様にのために生きることができる、ローマの人もそうです、どのような人でもできる。だけどやっぱり文化を第一にしてしまうと罪を認めることができない。まあそのためにこの世の人たちは神様を知らない。しかし21節、それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、羽物の形に似たものと変えてしまいました。まあ、その偶像というものは神様、私たちより賢いもの、私たちが目に見えないものを自分がここに置くことができる、見ることができる、そしてコントロールすることができる形に制限します。神様は信じますけど、でも私がコントロールしなければダメというような考えです。それはこの世の問題、神様を神様として受け入れられない。彼らはどうしても自分の都合のいい神々の形として作ろうとします。その罪は人の目を暗くする。しかしので福音を伝えるときにその虚しさは何とか述べなければならない。まあ一つはこうです。昔は多分ありえない話だけど今は当たり前の話。今 iPhone とか電話あるでしょ、見えなくても人と話せるでしょ、それは当たり前。まあ昔は手紙を書いて人と話せたけど、今は電話で外国人とか話せる、外国にいる人と話せる、見えなくてもいい、触れなくてもいい、でもその人と本当にコミュニケーションを取ることはもうできるでしょう、それは当たり前。 同じように目に見えない神様ももちろんコミュニケーションを取ることができる。そしてそれが私たちは体ではなくて魂と霊ということを証明している。人はただの動物ではなくて私たちは魂がある。目が見えないこと、電話でも通じる。魂と霊はなかったら電話で通じることがありえない、ね、神様も同じ。見えなくてもいい。見えなくても神様を認めることができる。創造主、愛する者、すべてを計画した、すべてを設計したあのものです。しかし、この世の問題は神様を認めないので、じゃあ、その罪のためにどうなるでしょう。24節。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに、汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ得しえに褒め称えられる方です。アーメン。彼らは創造主じゃなくて、被造物を拝める。今はこの世界の中で神様よりも自然を礼拝する人が多い。で、西洋は大体そっちの方に向いている。神様の価値観よりも科学者が言っていることとか、環境を守ることを神様より大事にしています。環境を守ることは素晴らしいことですけど、しかし神様ほど重要ではない。まずは創造主を認めなければならない。被造物は自分の体でもあるそうです。自分の欲を満たすために作られたわけではない。神様に仕えるために私たちは創造された。これはこの世の罪。そして私たちはこの罪を自分の中で見ることができなければ救われることはない。だから福音は救いをさせる神様の神の力であるということです。これを認めて、やっぱり今までは私は神様を勝手な形で考えていた。それは罪。私はこの世を大事にしながら神様を無視した。神様に感謝しなかった。なんと失礼でしょう。神様が全て与えられるのでのに神様に認めないこと。人々はそれを認めることができたら救われるけど、それを認めることができなかったら無理。無理。じゃあどうするの？私たちは相手福音伝えているときに罪を認めない場合はどうしたらいいでしょう。例えば道で会った人とか近所の人とか学校の人とか、この基本の罪を認めない場合はどうすればいい？どういうふうに救えばいい？無理。ので待つことは大事。祈ることは大事。何までいつまで待つ？何を祈る？それは18節。もう一回見てください。18節。というのは、不義をもって死にを阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。三つのことが啓示されている。まずは、創造、被造物によって神様の性質が啓示されている。でもそれを認めない人には、体の、罪に対して神様の、神の怒りが天から啓示されている。ので、その時まで待って、それが早めに来るために待って、その時に福音を伝えましょう。人々は今全てが良いから認めないけど、でも人生が崩れてしまった時に、 やっぱり聞くでしょ。神様は絶対にその時をもたらす。どの人の人生でもそうです。いつまでも神様に反抗することはできない。神様は絶対に裁きます。そしてその裁きは、神様は皆さんを嫌っているわけではなくて、愛しているから悔い改めるチャンスを与えています。ので、どうしても聞かない人には、じゃあその人は神様の怒りを少しでも軽視されることを祈ればいい。そしてその時に神様と協力して福音を伝えましょう。まあ例としてどうなるでしょう。次に、24節。それゆえ神は彼らをその心の欲のままに汚れに引き渡された。そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。そして26節。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の欲を不自然なものに変え、同じように男も女の不自然な欲を捨てて、男同士に情欲に燃え、男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いがを自分の身に受けているのです。見た？気づいた？神様は彼らの体に怒りを示して、彼らは身に、自分の体にその裁きが来た。まずは大事なポイントがあります。今は世界中に同性愛がすごく広まっています。テレビのためもあると思いますけど、どこ行っても同性愛の問題が広がっています。しかし、ここでそれは予言通りです。神様は神を認めない社会をそのように引き渡します。今は、なんで人は、いや、私は子供の時に、例えば男が好きとか、同性愛の気持ちがあった。なんで中学生の時にそういう気持ちがあった。それは、この社会の中で、根本的に私たちは神様を見捨てたから。だから、そのような情欲に引き渡されているけど、その当然の裁きが来る。まあ、エイズはその一つ。エイズは、最初はどこから来たかよくわからない。アフリカの、まあ、動物から来たかもしれないけど、でも、結局、同性愛の社会の中で、それが世界中に、広まりました。今は、そうではない。でも、歴史的に、それはもう確実でした。実は、その、一人が、そのゲイのクラブに行って、いろんな人と接触して、そして彼らはいろんな国に行って、その詳しいことまで、調べられています。まあ、インターネット見たら、そういう発表がありました。80年代だと思います。ので、神様は完全に、その罪に対する裁きを見せる。じゃあ私たちは彼らを攻撃する必要はない。神様はそうしているから。私たちは優しく、そして賢く、神様の真実をもう一度、その時に述べるだけで、自分の罪を認める人、福音を信じる人には、その時に福音は救いを得るための神の力です。神様は絶対にそういうチャンスを与えます。今は、オーストラリアに、もうすっごい事件があります。今週。特に、金曜日と土曜日、二日前に、小さなことは今世界中の問題になりました。今、オーストラリアの首相は大阪にいるときに、この問題に、聞かれた。そして、イギリスの首相もそれに対して言っている。それはどういう問題かというと、ラグビー。ラグビーの一人の選手、オーストラリアの一番素晴らしいプレイヤーはクリスチャンです。そして彼はインターネットに 伝道しています。そしてその中で一つの彼が、まあ私たちはこういう罪を悔い改めなければならない。その一つは同性愛のこと。で、そのためにオーストラリアのラグビー協会は彼を追い出そうとしています。しかし、オーストラリアにはもう自由に話す権利が与えられている。宗教の権利が あるはず。彼はとにかくクリスチャンの聖書の引用のために仕事がなくなったので、彼はすごく批判されましたけど、でも逆にオーストラリア人の多く、特に同性愛の人たちでも、それを見て、これはやばい。今、その状態だったら、宗教の自由がなくなるはず。で、それはもう、何かを言って、訴えられて、そして、誰でも、牢に入れられることが、あり得る。同性愛の政治家でも、今、その人を、応援しています。しかし、今はすごいバトルがあります。まあ、結局、ワールドカップは、10月にあります、日本で。そして、オーストラリアは、まあ、優勝できるようなチームの、まあ、多分5つぐらいに優勝できそうなチームがあります。オーストラリアもその一つだけど、今、そのちょっと前に、オーストラリアの一番素晴らしい選手を辞めさせた。ありえないこと。そして、どうなるでしょう。まあ、今私はこの通り祈りたいと思います。神様は、その不敬虔に対して、特にローマ一章の罪に関するものですから、特に聖書に直接関連しています。その罪に関して、じゃあオーストラリアはすぐに負けてしまうことを祈ります。そして、神様は、彼らの祝福を取ります。ちなみに彼の名前はイスラエル。イスラエル。うん、イスラエル。イスラエル・フォラウという人ですけど、もし、その人はただクリスチャンで、ただ聖書通りに引用して、まあ、私たちは、悔い改めなければならない、ということ、それだけで追い出されたら、それは神様は守るでしょう。ので、もう、この次のワールドカップに、オーストラリアはすぐ負けるように祈ります。なぜかというと、すべての不敬虔に対して神様の怒りが天から啓示される。それは約束です。でその時に、まあ、人に伝道する機会として用いることはできます。まあ、皆さんはできないかもしれないけど、オーストラリア人は、とか、他の西洋人は、その問題を見ているいろんな国の人たちはもう今巻き込まれていますけど、そういうチャンスは与えられます。まあ皆さんも同じ。自分の家族の人たち、友達もそうです。もう待つの問題。その機会が与えられるまで待ってください。そして見てください。その時に福音を述べ伝えるということが、できます。はい。さあ、偶像、まず神様の真理を阻む、それから偶像を作る、それから、乱れな行為に、引き渡されること。で、最後に、あらゆる悪が出てきます。まあ、面白いことは、ラグビーの世界には、大変乱れな、生活している人が多い。麻薬、飲酒運転とか、強盗ではない、なんていう、人を叩くこと、多くの罪がありますけど、彼らは全然、追い出されない。けど、クリスチャンは聖書、パウルのローマ書とか、第一コリントのを、引用したら、追い出される。そのような社会になります。でも皆さんは、この社会に向かっている。私たちも、今、例えば今話しているメッセージのために、もう本当に逮捕される可能性があります。これから。ので、もう信仰を持ってください。この人は、まあ、ダニエルの友達みたいに、救われるかもしれない。助けられるかもしれないけど、逆に、助けられないかもしれない。 どちらの場合でも、まあ、神の御心、心通りにしますように。私たちは結局、迫害を受けます。けど、その時も、神様は、福音を伝えるチャンスとして、私たちに与えていますので、喜んで、受け入れましょう。はい。そして、福音のことです。最初は、パウロは、ローマ書を書いたのは福音。私たちの信仰を説明するためでした。罪、そして救い、そしてその信仰生活を述べました。今日は世界の、まあ、異端というか国々の人たちの罪に対する問題に関して話しました。次は道徳的なものと宗教の罪を話します。はい、じゃあ祈りましょう。天のお父様、感謝します。本当に今理解する必要があります。そしてもう何よりも自分の人生の中でありゆる罪を認める必要があります。悔い改めて、そしてあなたの恵み、あなたの愛、あなたの聖霊の御を示すように用いてください。どうか神様、私たちの目を開けてください。そして自分の人生の罪を認めて、悔い改めて、そして進めるように、信仰から信仰に進ませるように、この福音はあなたの力です。感謝します。私たちを受け入れたいと思っています。イエスの御名によって祈ります。アメン、はい。